遠藤ひろむのプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤ひろむです。この番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派、アニメや声優も大好きなこの僕遠藤ひろむが、マジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとく、いろいろなジャンルの話をする番組です。聞いてください。最近ですね、虚無なんですよ。例えるならセミの抜け殻。なんか何に対してもやる気がちょっと出ないんですよね。なんでかわかんないんですよ。なんかわかんないんですけど、なんかやる気が出せないんですよ。もう本当に何にもやる気が起こらなくって、大体の平日の午前中僕寝てるんですけど、本当にもう12時になるまで。で、なんだろうな、本当ゲームなんかも、全くじゃないんですけど、でもすごいそのやる回数とかも減っちゃって、なんでかなって思ったんですけど、本当なんか自分の中で何かが欠落している感じがするんですよね。まあ、そんな気がするってだけなんですけど、まあ、思い返してみると最近友達と遊んでないなっていうのはあるんですよ。お酒も飲んでないなっていうのがあるんですよ。これ、まあ、本当にこれが原因なのかどうかはわからないんですけど、まあ、思い返してみるとそうなので、もしかしたらこれなのかなとは思うんですけど、どうですかね。皆さんそういう経験ありますか？なんかもう本当に何にもやる気が出ねえみたいな、何をやるにもやる気が出ないから寝るっていう、そんなことないですかね。もしありましたら、そういう時どう対処したのかを、メールか何かで教えてほしいなと思います。それでは番組の方はやる気を出して始めていきましょう。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトーク。
ラディキャスネット、
改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。9月の9日土曜日ですね。僕の母校である、北中学校、中学校です。母校の中学校の体育祭があったんですよ。で、ただ、まあ、本当に見てるだけです。一応妹がいるのでそれで見に行ったんですけど、本当に見てるだけみたいな、まあ、若干その口出しじゃないですけど、実況じゃないな、解説かな、わかんないな。お父さんと若干そういう話あったりもしてたんですけど、で、参加できるプログラムもあったんですよ。綱引きだったかな。そう、 PTA とその生徒で対抗の綱引きがあるんですけど、まあ、それもちょっと今年は参加せずに、本当に見てるだけのその体育祭を見てきたんですけど、まあ、強いて言うならちょっとこういう時に実況解説ごっこをしたいんですよ。専門学校の1年の頃だったと思うんですけど、その時に弟が、中学3年生で、で、それも友達と見に行って、で、ちょっとふとやりたいなと思って、その友達と一緒に実況解説ごっこしてたんですね。で、その時にいた、当時の、まあ、3年の放送委員の子もその近くにいたんですけど、すごい好評だったんですよ。で、やっててもやっぱり面白かったし、そっちからも好評あったんで、まあ機会があればまたやりたいなって思ってたんですけど、まず友達を誘ってないっていうのと、まあ仮に誘ったところで多分乗ってくれるやつ僕の友達にいないなっていうことで、それこそその時の友達が一番いいんですけど、まあそいつがまた予定があったのかな、確かその日ダメだったんで、まあじゃあ一回一人で行こうって言って、普通に見てました。まあまたやりたいなって思いながら、来年かな、次の機会はもしやれたらやりたいなと思います。それではコーナーの方行きましょう。本日最初のコーナーはこちらです。 Never Give Up。 冒険をしていれば失敗はつきもの、その失敗を糧として次の冒険につなげていくコーナーであります。まあただですね、言うほど今回の話失敗というわけではないんですよ。まあなんだろうな、気持ちの問題でっていうのかな。まあ教訓になった話っていうの感じなので、まあ一番これが近いコーナーかなと いうことでこのコーナーでいきたいと思います。あの前回の放送で言ったんですけど、マジック・ザ・ギャザリングのデッキめっちゃ作りてえみたいな話したじゃないですか。まあそのデッキを作るためのカードを買う際の話なんですね。でカードを買うにはもちろんカードショップに行かなきゃいけないじゃないですか。で本厚木のにあまあ本厚木に用が、まあ用っていうかここが本厚木でやってるっていうのはわかるか。そうあの1週間前その前回の放送の、まあ、収録の後っていうんですかに、その本厚木のカードショップに行ってカード見てきたんですよ。ただそしたら 2,3 軒回って欲しいカードがあんまりなかったんですね。あれここないと思って、でそういう時に次に行く場所って小田原か町田なんですよ。そこならまああるかなと思ってて目処はつけてて、ただ交通費かかるじゃないですか。それが嫌なんですよ。一応小田原だ、あの僕の最寄り駅が渋沢なんで、あの小田原に行けばちょっとは安いんですけど、町田ってなるとその倍ぐらいかかっちゃって、だから嫌だなとは思ってたんですよ。まあ、何かのついでに寄れたらなぐらいに思ってたんですけど、ある日京急蒲田っていう、まあ、京急線の駅なんですけど、なんだろう、羽田空港に行く感じのところかな、まあ、京急蒲田っていう駅に用があって、でその京急蒲田に行ってたんですよ。まあイベントがあってっていうんですけどって感じなんですけど、で帰りに遠回りすると町田まで行けるんですね。どうやって行くのかな、ちょっとどうやって行くのかあんまり覚えてないんですけど、まあそうしよっかなって思ってイベントが終わってからまず一瞬考えたんですよ。このまま町田行こうかなって思って、まあでもその時にちょっとこれ以上お金を使うのもまずいなって思ったので、まあそもそもは交通費で困ってるわけですから、なんでまあいいやそのまま帰ろうって思って、その小田急に帰るためにまず一回横浜に帰るんですよ。でそこから相鉄線使ってなんですけど、ここで一回横浜に帰るじゃないですか。あれここでよくねって。横浜普通にカードショップ5、6軒あるんですよ、駅近に。なんでそれをその渋沢じゃない、横浜に着いた時に気づいたんですよ。あれここでよくねみたいな。っていうことでその買いたいカードでちゃんと探したらそれはあったので、そこで買って帰ったんですけど、まああれですよね、東大元暮らしとはこのことですよね。なんか最近こういうこと多いなみたいな。まあ他にどんな話があったかって僕自身で覚えてないんですけど、だってそもそも京急蒲田に行く時にもこれ実は乗ってて横浜に来てるはずなんですよ。渋沢駅からどこだ、海老名か、海老名行って相鉄線乗って乗り換えて、で横浜に行ってっていうところでもう横浜いるんですね。で京急線使って京急蒲田に行くんですよ。でそれをそのまま帰ってくるときにやっと横浜に来るってことに思い出して、あれここでよくねって言って。いやー本当あのびっくりしましたね。あここでいいやみたいな。本当になんだろう、多分それこそお金の問題とかがあって焦ってたから気づかなかったんだと思うんですけど、まあそういうところでね、あの冷静に対処できたらなと思いました。以上ネバーギブアップのコーナーでした。遠藤博文のプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。リアル冒険日記、ちょっとしたお出かけも冒険に見立ててプチ旅をしたお話です。まあ規模はですね、これ回を追うごとにどんどん小さくなっていくということに気づきましたけど、今回は本当に何だあれ、でも前回もそんな感じだったかな、あ前回もそんな感じですね。でも若干規模大きくなりました。そうなると今回ですね、まあ僕の家って最寄り駅渋沢駅の北口側にあるんですよ。まあ北口と南口とあって、なんで南口って全く行かないんですよね。ちょっと通りかかることはあっても、なんでもしかしたら南側に何かあるんじゃないかと思って、なんか穴場のスポットがあるんじゃないかなってちょっと思って、ある日 南口の方を探検した時の話なんですよ。まあそこで思いがけない発見、収穫があったのかなかったのかというのを今から話していきますね。まあまずその南口、そもそもは家からその渋沢駅まで歩いて行って、そこからさらに歩くんでもうすごい時間かかりましたけど、まあ南口に出て、で南口から見て左側、東の方に最初進んでったんですね。まあなんだろう、目新しいものはなかったかな特にそこまでそういうなんだろう劇的に、あこれこんなとこにこれがあるんだみたいのはなくて、あここにはこれがあるのかぐらいのそういう発見はありました。でっていうのが、まあ、ちょいちょいですかね。そんなにがっつりあるわけでもなく、まあ、かといって全くないわけでもないぐらいのその、まあ、スポットをちょっと見つけたのと、あとまあでもこっちは多分でっかい発見だったと思います。本当にすんごい前、10年以上前だと思うんですけど、祖母と一緒に行った診療所みたいなところを見つけたんですよ。まあ本当にそこなのかどうかってあんまりなんだろう確定的ではないんですけど、見たことがあるなんだろう形っていうか入り口かな、入り口なんかが見たことがやっぱりあって、あとその周りっていうんですかねの風景なんかもその記憶に酷似してたので、あこれここだったんだみたいなっていうのは一件だけありました。その診療所ですそれで発見したのが診療所ってどういうことかなって思うんですけど、まあそれがあったのが南口の東側の方です。でまあそのまま帰ってもよかったんですけど、どうせなら行こうと思って西側の方も行ってみたんですね。まあ何もなかったですね西側は本当に言っていいのか分かんないですけど、本当なんもないです。もう家家家みたいな、歩いても歩いても住宅地っていうのが南口の西側でした。ただ総じて南口悪くはないんですよ。一応その、まあ、東側の方とか、あと駅の周辺がちょっと小さい商店街みたいなことになってるんですけど、っていうところで割とその生活用品とかが整えられたりで、要は西側その家とかいっぱいあったんですけど、アパートもちょいちょいあったので、あもしその一人暮らしとかするなら南口は悪くないんじゃないかなみたいなっていうのは思いました。まあ母親からね、一人暮らししろしろって結構前から実は言われてるんで、まあもし本当にそれで一人暮らしすることになったら、もしかしたら南口に住むかもしれないぐらいなまあそういう時にはいいんじゃないかなみたいなことを思った冒険でした以上、リアル冒険日記のコーナーでした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、そろそろお別れのお時間になってまいりました。ネバーギブアップで行ったコーナーで行った方なんですけど、まあ何のイベント行ったかってもしかしたらもう察しのいい方はわかるかもしれませんが、例のプリキュアのオンリード人即売会レインボーフレーバーに行ってきたんですよなので京急蒲田っていう大田区産業プラザピオっていうところで、毎回じゃないんですけど、まあ大体そこでやってるんですけど、に行ってその帰りにカードを買ったという話です。本当に行くとき気づかなかったですけどねっていうのがはいありました。でちなみにリアル冒険日記の方なんですけど、これも裏話が実はあって、なんでそもそもこの冒険にってか、なんだろう、探索に行きたいかって思ったら、ただただ暇だっただけですもうなんだろう、本当にその日に何にもやることがなくて、あーじゃあいいや、ちょっと南口でも行ってみようかなみたいな、本当そんなノリなんですけど、まあまあでもそれでもいい収穫が、収穫なのかな、まあでもまあまあな、まずまずな収穫があってよかったなとは思いました。皆さんもぜひそういう、あー何もやることねって思ったら、ぜひやってみてください。自分の行かないところにちょっと行ってみる っていうのをやってみるといいんじゃないかと思います。それでは今回はここまでといたしましょう。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。